会社の夜ヘルス。ヒイラギ司は俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井翔です。
沢近エリ、ヤシダゴミ、三浦あつささんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということで今週もやってまいりましたけれども、
はい、
はい、まあじゃあもう、うん、今期アニメの話を、
はい、
もうしていこうじゃないかということで、
は
い
はい、24時間テレビの裏で、
あ、裏、今日24時間テレビ、
そうです。
あ、そうなんです、
裏です、
裏です。
走ってんの誰か、
誰か走ってます。
誰だ、あれまだ発表になってない。
あ、当日、当日発表、
このうちの誰かかもよ。日テレ一か八かのカルト芸人に走らして。
せめて特訓させてください。この腹で。
急に言われたって無理だよな。
無理ですよ。
あの、ものすごい全国の期待を一身に浴びて、割と早い時期リタイアする。まだ22時間ありますけど、どうすんすかみたいな。
リアルでその辺でリタイアだろうな。
そうでしょうね。医者が止めるだろうね。
途中で普通に立ち食いそば屋とか、富士そば寄ってったりして。
問題になる。
車乗るより問題になる。そば食ってるぞ、あいつ。
酒飲んじゃったりして。
ネタで、ネタで、あいつ。
いや、運動した後のビールだな、やっぱり。つって。
30分走って、ビール2時間飲んで、また30分走って、途中でゲロ吐いて。いいね、ダメダメ24時間マラソン。まあ、そんな感じで、はい、じゃあ24時間テレビ負けないつもりで、はい、我々も。さあ、どうでしょう。
はい。
本気ありますか、本気アニメ。
うん、ね、うん、かけ狂い。
はいはいはい。はい、
ちょっと溜まってたんで、一気にちょっとざっと見たんですけど、うんうん、最初の1話で戦った早乙女
メアリ、
あれと共闘するっていう、
あれ熱いね。
あの展開はちょっと
あれ熱いね。
たまんなかったですね。
また2人とも悪そうなんだ。
悪
あの企んだ顔が、
ね、悪かったな。
それはあの男もさ、煽られて自滅するよ、ね、なんだこにくらしい。よかったよかった。
いい、ね、だからいいやつっていうかヒーローじゃないんですよね。
そうそうそう。結局ね、みんななんか一癖あるね。うんうん、頭おかしいやつばっかり。
そうそう。
だからあそこが結局なんか女の子を助けるためみたいな感じにも見えなくはないんですよ。
見えた見えた。
でも結局あの子も結局3位だから。
そうそうそうそう。
で、1、2はあそこで、う
ん。しかもだってあの子もちょっと可愛かったのに、うん、今までのなんか復讐を決意した瞬間、ブスになった。
ブスっていう。
またその顔すんのかよ。
やっぱり教訓ですよ。あの、復讐は何も生まないっていうか、復讐はブスを生むっていう。ある種の教訓めったね。そうそう、あの子可愛かったもん ね。本当わかるわかる、ね。復讐決意した瞬間の、うわ
っニヤみたいな。いや、どうしたんですか。
わかるわかる。
か
け狂いはね。
いや、ちょっと熱かったですね、あの展開。
なんかやっぱ脳内麻薬出るね、あれ見てると。ね、気持ちいい。
ほんと。まあ普通にね、ちょっと、
うん、
それも作戦なのかっていうぐらい、なんか普通に負けたりも。
うん。
一回はちょっと負けてみたりとか、普通にちょっと負けてみたりとか。うん、
そうですね。だから強いけど、
うん、
100% 勝てるんじゃないですもんね。うんうんうんうん、ただ、負けることもあるよっていう。う
んうん、で、ゆめ子なんかそこにまた、楽しみを見出してるからね、
うんうん、あれがもう見てる方はもうドキドキするよ、
うん、
やめとけやめとけ。
だって俺ドラクエのカジノでもそうだもん。慎重に慎重に。
すぐセーブして
る、すぐセーブして
る。性格出ますね。
そうそうそう。こまめなセーブ。常にやり直しを想定して。
かけぐるわんな。
かけゆるいゆるいんだ。
かわいい。
ゆるいな
ぁ。かわいいじゃん、これ。ゆめこ、あの、メアリーが、ちょっと、
うん、
あの、鈴井くんになんか、ちょっと、
うんうんうん、
照れるというか、嫉妬するというか、なんか変な描写が一瞬で映ったような気がして、うんうんうん、なんかあんのかなぁ。
あるんですかね。
なんか、いじめてはいたけれども、
うんうんうん、
なんかちょっと、今後、もうちょっと仲良くなるのかなみたいな。
そこの描写がどうなるかですよ、うんうん、関係性が。
でもね、まあでも一人で突っ込みそうですけどね。でも生徒会倒すなら仲間も必要じゃねえとは思いますけどね。ちょっと面白いですね、やっぱあれは、
うん、
どんどん見てるわ。
要はでも掛け狂いたちが仲間を集っていくから、
うん、
みんな狂ってるんですよ、うん、まともな人がやっぱりそのポチというか、
うん、
しかいない、
はいはいはいはい、
あの状況。
だ でも美化委員長がだって実弾持ってますから
ね。どうなってんだ。
どうなってんだ。
これ本当にこの学校が何なのか、ね。
そうそうそう。
よしとしてるけれども。
どっかから手に入れたんだみたいなのね、いろいろあるし。
ギャンブル強かったら何でもいいけど、うん、そんなに何でもいいかっていう。
法律超えても大丈夫だみたいなね。いろいろありますからね。
うん、なるほど、ね。面白いですね。
はい、いや、いいですね。
どうでしょう。
あ、じゃあ僕は、じゃあちょっと、うん、初めて喋るかな、うん。ようこそ実力主義、実力至上主義の教室ね、はい
はい。結構好きで見てますよ。
あれ、僕、毎回引きが、すごくて、一番、なんか毎回、30分のラストのシーンで、うん、次の話どうなんのみたいな引きがね、毎回あって、やっぱり一番衝撃だったのは、3話の、うん、串田さんの、
はいはい、表編。
表編、すごく、友達付き合いが良くて、可愛らしい、いかにも女の子って感じの。うん、で、目標は、その学校の、学年かなと、もう全員と仲良くなること。うん、で、ね、もうみんなの連絡先も知っててっていうような、うん、もう明るい女の子が、うん、もう夜中、うん、なんか外の、なんか、川辺なのかどっかで、うん、あいつムカつく。ガンガンガン手すりをガンガンって蹴飛ばしてて。うん、で、その主人公は、その、携帯を忘れていったから、
うん、その、届けに行こうとして
た、ね。行こうとしてたら、そういう場面に出くわしてしまって、うん、で、そこになんか、メールの着信音かなんかが鳴っちゃって、うんうん、誰
ホラー。闇芝居。
で、このこと誰にも言わないで、みたいな感じで。まあ、言わないで、つって、まあ、その、言ったら、あんたにレイプされそうになったって言うから。
うわぁ。
で、男の手を掴んで自分の胸をガッて触らせて、はい、あ、これでもう指紋ついたから、みたいな。
証拠あるから、とかって。で、わかった、つっと、ありがとう、また秘密ができちゃったね、つって。
なんかね、最初から、ね、あまりにこう、その、性格を良すぎる感じがあるから、うん、なんかあるんじゃないかなっていうのは、うっすらあったんだけども、うん、あそこまでできる。
ただその後主人公と二人きりになる話数もあるんですけど、話数、その4話、5話、6話ぐらいで。あるんですけど、別にそこの本性を出さないんですよ。
普通ね、一回見られたら。
そうそうそうそう。裏では、二人きりになったら、
ね。出しますよね。
でも全然そこをまた、キープしてるというか、う
ん。3話のラストだけでしたもん、あの顔を見せたの。
逆に怖いのよ。自分だったらさ、もし自分が男の子名前忘れちゃったら、まあ彼のさ、はいはい、立場だったらさ、裏ではもう知ってんだから、二人きりの時はそういう感じで来た方が、まだ納得ができる
んだけど、綾野
浩二君。綾野浩二君。それが裏でもないから、わあれ自分だったら怖えなと思うな。もういいじゃん、俺知ってんのに。でもなんかそこをずっと取り繕ってるっていう方が。
いやーなんか、でもあの時の顔がやっぱり未だに忘れられないですね。なんか目がなんか鋭くなって。
もう本当あれですよ、そうそう。あれも日暮らしとかね、はいはいはい、未来日記思い出しましたよね。
ああ
急にそうそうと、はい、ヒロインが表現する。嘘だって俺が言ったもん。
それは映画でしょ言ったの、実際に言ったのは。
字幕が出ちゃ
った。字が出てバックに。
でも、なんか、エンディングもなんかちょっと面白くて、うん、エンディングでまあ、キャラクター名出るじゃないですか。はいはい、時に、要は学園内で、うん、アニメの設定が学園内でなんかポイントが振り込まれるんです、うん、そのポイントで実際いろんな買い物を日々の生活を送ってくださいっていう、うん、なんかゲームとかいっぱい使うのもよし、うん、ただその生活態度が悪かったらそのポイントの振り込まれる額がどんどん減っていくみたいな感じなんですけど、現在のポイント保有数みたいなのが、はいはいはい、
全員が出るんだよね。
そう、
あ、毎週出る
んだ。毎回出るんで、あ、このキャラ今何ポイントなんだみたいな感じ。
こいつ使ったなーみたいな。ダメそうだな、こいつみたいな。
最初10万ポイント入学の時に振り込まれるんですけど、あ、これ毎月振り込まれるんだっつっていろんなもん使ってたら、
次の振り込みの時に説明されるのね。なんか入ってないんですけど、みたいな言うと、担任がまたお金、
女の
女性の方なんだけど、はい、お前らほんとクズだなみたいなこと言って、あのただであの何事もなくその10万ポイントもらえてるって考える時点でお前らはクズなんだみたいなこと言って、うん、で説明するとそのさっき言った生活態度で、要は A クラスから D クラスもあったっての、 D クラスのやつらはその学年の中で最下位の部類なんだ、
要は落ちこぼれクラスみたいな感じなんですよね、うんうん、
でまあそれのなんか入れ替わりみたいなのもあるらしいんだけれども、はいはいはい、でも結局、それを使ってしまう時点でお前らはやっぱりもう D クラスクズなんだみたいな話になって、そっからね、またこういろいろ。
そうそうそうそう。だからそこでその、
登ってくみたいな
話。赤点を出すと退学みたいな。で、その中で赤点になってしまった生徒がいたから、その主人公の綾小路くんが先生のとこ行って、点数をポイントで、
なるほど。
買わせてください、うん。この学園でポイントで買えないものはないんでしょう。うん、って言って交渉しに行くところとか、うん、あ、なるほど、こういうことか、みたいな、う
ん。面白い。
だから頭脳戦のなんかね、うん、バトルみたいな感じで。うんうん、
駆け引きみたいなのとか。
うん、そう、うん。その中でやっぱり、その、やっぱり巨乳キャラいっぱいいるので。
あのバストサイズ至上主義の
頭脳戦の話してた
急にね
そう、あの綾小路君がそのさっき言ったその胸に手をガッてやられるとこも、うん、あ、はいはい、あこの胸質量がちゃんとあるって思いましたはい、
あの久々に二人絶句してるよ、そこそこの絶句してるよ
柔らかそうな感じじゃん。なんかちょっと張りがあるちゃん。
まあ、
感じだったんです。
はいはいはい。弾力のね。
はい。
ね、はい、あの、こう、弾くようなね。
うん。
パンチングボールのような感
じ。そうそうそうそう。まさに。
こんなに激しく同意されるでも結構面白いよね。まあ、言っちゃえばもう、ザ・ラノベみたいな感じではあるんだけども、うん。で、主人公もちょっとやれやれ系に見えなくもないんだけど。でも、なんかちょっと違う感じが、
ね、なんか過去は詮索するなみたいなところがあったりとかするので、
うん、そうそうそう、主人公の男の子もなんか裏になんかありそうな感じがあって、うんうん、
感じはあまり出ない感じなので、うん、
あ、なるほどね、
なんかちょっとあれは面白いです
ね、面白いですね、ですね、はい、
はい、
さあ三平さんは、
じゃあですね、僕もいっぱい話したいのあるけど、ボールルームへようこそ、これもあんま話してない
けど、ああ、ようこそ、
はい、
あでようこそつながり
ようこそつながりでそうですね、まさにあの競技ダンスのアニメなんですけれども、はいはい、まあ本当に話も面白いんですよ、その、うん、主人公の男の子が何も取り得なくて全然、ね、こう周囲とも馴染めなかった男の子がちょっとまあダンスを始めるっていうことで始めるのもなんかちょっと巻き込まれて始めたみたいなとこあるんだけど、うん、でそこでやっぱちょっと才能がある子だったのね、
うん
うん、でそこでこうやっていくうちにダンスの楽しさに目覚めるのと、あと自分にもこういうできることがあったんだっていうのを気づくのと、うん、はいはい、あとはそうだね、そのダンスをやったってことでこうみんなが、うん、見てくれるっていうことに、うん、なんかこうこれで変わるんだみたいなとこがあったりして、うん、でキャラももうみんな八頭身くらいのね、
そう
七八頭身くらいのスラッとした、
だからアニメっぽいイラストっていう感じではないんですけどね、うんうん、
でその中でね、うん、まあ女性キャラもみんな綺麗だったり可愛かったりみたいなのがあるんですけれども、うん、今ちょっとねこれはっていうのはね、まこちゃんっていうね、
うん、
女の子がいてね、
はい、
でそれっていうのはまあ言うとね、その主人公のタタラ君っていう男の子、
うんうん、
でその、ダンス教室の中にはそのちょっとタタラ君が憧れてるしずくちゃんっていう女の子、はい、でこの子にはもうペアがいるわけね、
うん、
清春くんっていう、うん、で清春くんが怪我をして、でその間ちょっと頼むぞみたいなことを託されたんだけれども、うんうん、でもそこにね、まあ、ガジュっていうのと、俺がさっき言ったまこちゃんっていう姉妹の、
はい、
ペアがいるんだけれども、のガジュっていうのはちょっとイケイケの男の子で、うん、ずっとしずくちゃんと組みたかったから、うん、俺と組もうってなって、うん、あいつとペア解消したんだろうみたいになって、うんうんうん、でちょっとしずくもちょっとなんか思うところあって一回組んじゃうわけ、
うん、
でそうなると今度まこちゃんっていうのはちょっと余っちゃって、
うん、
でちょっとずっとお兄ちゃんと組んでたかったんだけれども、
う
ん、ちょっとお前使えねえみたいなこと言われて落ち込んでるところを、いろいろあってそのタタラ君とペアを組むことになるんだけれども、うんうん、このまこちゃんっていうのはねちょっとこう CV 諸星すみれさんでね、
うん、
なかなかの逸材なんですよ、これが
逸材
あのね、まあちょっとふんわりした、
うん、
ちょっとおどおどっとした子なんだけれども、俺がいいなと思ったのは、普段喋るときはちゃんと標準語なんだけど、 あの心の中で群馬弁になるのね。
ほう
群馬の二人なんだけど、なんとかだべみたいな、そのギャップとか、ちょっと俺なんかあの、なんだろう、アニメを見る側でよかったと思った。心の中、心の中も聞こえるから。そうそうそう。これあの世界だったら逆に俺はこの、
ああ、
でも聞こえなかったんだな。
予算には気づけなかったかもしれない。
でも、その子がまた、タタラ君っていうのもね、ちょっと悩んでるわけ。その、自分なんかでいいのか、今、まこちゃんと組むのは、みたいな、なったんだけど、なんか、それをちょっと心配したまこちゃんが、夜電話かけてきてくれて、で、タタラ君がもう周りをすごく気にする子だから、周りのことばっか考えてんだけど、いや、もっと自分のことを見てください。私もちゃんとタタラさんのことを見ますか、タタラさんを見ますから、みたいなことを言って、はい、タタラがハッて気づいて、で、もちろんペアなんだけれども、まず自分が楽しもうっていう形で、ダンスを二人で踊ったら、うん、あの、コーチの千石さんって人が、あいつダンサーの顔になりやがった、なんかね、そういうちょっとね、いい、なんですかね、こう。
青春感みたいな。
そうですね。あの、内助の子みたいな。うん、これはいい嫁なるよっていう。なかなかの。でも、ボールルームは言うこと本当面白い、
ね。面白いですよね、うん。その、ペアでダンスするから、うん、やっぱり二人の関係性とかもありますし。
スポコンものみたいなところもあるし。これはね、ちょっとぜひおすすめのアニメです、ね。
うん、だから男女だから恋愛なのかなと思いきや、恋愛にも行きすぎてない感じ。
ね、やっぱね。一応作中の中でペア組むっていうのはもう結婚するみたいなもんだって話はあるんだけども、うん、とはいえやっぱりペアを組みたいっていうのと恋愛感情とはちょっと別で、
あくまでそのダンスが、
うん、だからまこちゃんはずっとお兄ちゃんとやってきたから、うん、兄ちゃんとペアは組みたいんだけれども、多分今後恋愛感情としてはタタラ君の方に行くんじゃないかみたいな描写もあったりします
。
で確かね、こんな可愛い可愛い言ってるけどね、確かまた中学生なんだよ。
あ
で最初そのタタラとなんか、じゃあちょっとあの二人で踊ってみろって言われて組んだら、タタラ君の、まあ、手の置き場所が違ったのね、だからそれはお前いつも背高いやつやってるからそうなってるの、その相手見なきゃダメだっつって、もっとあのマコはちっちゃいんだから、それなりの手の添え方があるんだっつって、あのブラヒモに手を添えるんだよって言われて、タタラ君がえブラヒモみたいになって、でもおっかなびっくり、ブラヒモ探したら、あの、まこちゃんがすまなさそうに、すいません、私ブラしてなくて。まだ、要はまだあれなんだけどね。発育の方が、みたいな。
はいはいはい。
すごいエロかった。
エロいな。それはエロいな。
いいですね。
いい、あれ、神のセリフだと思う。作者さん、このネーム切った作者さん、ものすごいと思います。
まあ、リアル。そうそう。でもあるでしょうしね。そういうの。
いや、ボールルームへようこそはね、ちょっとおすすめ。
確かに、面白い。はい、
さあ、はい、あと、なんかありますか？
あとは、なんだろうな、なんか、ニューゲームが、マジでちょっと、なんか、シリアスな感じ。
今期やっぱね、ちょっとシリアスを入れてる。ほぼ毎回なんか出てくるかな、みたいな。最新回見ました？
なんか最新回の、僕まだ見てないんですけど、ツイッターで、なんか話題になってて、青葉が、みたいな感じ。
え？青葉泣いてた。
なんで？シンプルな。
これはもう、どっちですか？その作中でなのか、家帰ってきてないって言ってたのか。
まずテレビの話から。あの、要はね、まあ、青葉と、八神さんが、
はい、
まあ、二人でちょっとそのゲームの、あの、キャラデザインを担当することになって、
はい、
で、ちょっと八神さんも、その、いわゆるキービジュアル、
は
い、まあ、今回、もちろん、青葉がメインだから、青葉だな、頑張れよ、みたいなことを言ってたら、全部上層部の会議で、ちょっと、とはいえ、やっぱりその、売らなきゃいけないっていうので、名前のある、八神さんの方に白羽の矢が立っちゃうわけ。で、それを会議で言われて、
はいはい、
八神さんも結構切れるの。何ですかそれみたいな感じで。で、その流れで結局一回、じゃあもう一回コンペを二人でしようってことになるんだけど、一応上層部は、やらせるけど、これは申し訳ないけれども、出来レースになるよと。
うんうん、
これはもう、 で、もう一回やるのね、うん。で、青葉もすごい頑張って描くんだけども、やっぱ悩んで悩んで、八神さんの絵をちょっと見せてくれますかって見たら、やっぱり今の自分と八神さんのレベルは違うってことに気づいて、うんうん、もうすごく複雑な涙なのよ。悔し涙もあるだろうし、なんかね、多分ね、ほっとしたみたいな涙もあったと思うのよ。なんか、こう、すごくプレッシャーにも感じてたから、うん、で、そこでもうほんと、ぼーって涙出し、流して、で、ちょっと八神さんも、まあ、言葉なくこうちょっとポンポンみたいなことをするんだけど、うんうん、でもすぐまた私最後まで頑張ります、
うん、
でもうそこはねもう場面スパッと終わってもうやっぱり八神さん決まりましたっていうことになってもう吹っ切れたあの、うん、青葉がいてでも私また頑張りますからっていうのはなんだけど、うん、あそこの涙はね
ちょっと泣きそうになりますね話聞いてるだけであ
の日びっくりしたもう目晴らして帰ってきた何事かと思って
こっからはあれです
いつもの病的なあれです
アニメでも描かれてないし何だったら原作でも描かれてない
DVD 特典とかにもならないやつですね。
あ、でもね、なんかね、ちょっと、これは原作であるやつらしいんだけど、その後に、あの、タイムラインで見たのかな。要は、今、だからプロデューサーの人がいるでしょ。
新しく。
そうそうそうそうそう。うんはい、の人が、割とやっぱり、ちょっと強硬的にその話をするわけ。
うんうん、
やっぱ会社としてはこれは、まだ任せられない。でもアニメではなかったんだけど、はい、その後に、もう一人、誰だっけ、しずくさん。
はいはい、ああ、はいはい。
うん。と、二人でちょっと飲みに行って、ものすごく、その、クリスティーナさんか、が、なんかね、もう、はもう本当はもう、あんなこと言いたくないのに、みたいな感じで、なんか、
立場的に
そうそうそうそう、なんか、管巻いてるっていうシーンがあって。
は
い
は
い、
ああ。
それもぜひあのなんかね本編で見たいねみたいな、
ね、そうですね
いやーそうね
ー、まあ、確かにね、うん、確かにそれはもうだから昔はあの八神さんは新人の頃に抜擢されたわけ、うん、でもそれは何も期待もされてない低予算のゲームだから、
うん、
ただ今回のはもうヒットさせなきゃいけないっていう状況になってるから、うん、これやっぱり無名の青葉に名前ってよりはやっぱり八神さんの名前でっていう、うん、
だからダメですよ同人誌の表紙を日が燃えるに書かせちゃうキービジュアルは大事なんですから
でもあれなんで書いたかっていうと、はい、日額にしたかっていうと、はい、やっぱ今回の内容が、はい、一応やっぱもしかしたら問題をに発展する可能性があるんで言ってみれば、はい、なんで日額君、まあ、本人にも言ったんだけど、はい、日額君君に今回表紙を頼んだのは君は裏ビデオ屋の雇われ店長だからって
。何かあった時の、
う
ん。
そうそうそうそう、ね。もちろん、もちろん俺も責任を負うけども、うん、共犯になってくれ。
矢本になってくれ。
そうそう、矢本になってくれと。う
ん、じゃちゃんとやっぱり起用されるのには理由があるんですね。
う
ん、
そうなんですよ。だから矢神さん、青葉とまた別パターン、逆パターンかもしれない
けど。逆ですね。
だその話もしたもん、青葉に。
青葉に日が燃えの話をしたの
だからこういう場合もあるからやっぱりこう物を作るっていうのはねリスクを背負ってるから危機回避のためにいろんなことがあるんだよっていう話をね、
うん、
日が燃えるの表紙の例えにね、うん、
青葉に何裏ビデオ屋の話
裏ビデオの話してない
そうそうそうそう
厳しい大人の世界だけじゃなくて、ね、
そう
優しい本当はこういう面もあるんだよっていうのも描いてくれる
リスク回避のためにね
ビジネス
そんな感じですかね
はい、
はい、じゃあ、そんな感じで、
はい2週も日傘の話しちゃった
そうですね、はい、もう今後控えましょう
やめましょうすいませんでした
はいということでですね、皆さんも、はい、今期アニメの話ありましたら送ってきてください、
はい、
ということでですねビバとこの後はですねちょっとまた久々に属性みたいな話をしてみたいと思います、
はい、
この後はメガネっ子キャラなら誰ですメガネっ子キャラなら誰だはい、ということですね。意外とやってなかったメガネっ子キャラの話、
うん。
はい。
ただ基本的にやっぱメガネが嫌いな人なんかこの世の中にいないと僕は
思
って
ます
。ま
あ、いないです、
ね。はい、はい。
そんな感じで、そういう意味ではちょっと選ぶのはね、はい、難しいところもあるとは思うんですけれども、うんね、まあちょっといろいろ自分の趣味思考みたいな話をしていこうじゃないかということですね。
はい、
はい。は
いはい
まあメガネっ子なんですけど、
うん、
なんかタイプってあります？自分がこう好きになる傾向のあるメガネのタイプみたいな。
ああ僕 はやっぱりその年上というかお姉さんタイプが好きなので、なるほどね、はいはいはい、だから先生とかがしてる感じのメガネ、
ああはいはいはい、
もう極端な話言うともうザマスメガネも好きです。
なるほど、はあ、
だからその大人に見える立地的に見える感じのメガネ、
なるほどね、こうちょっとこう手でこう、
はい、クイッてクイッてやってキラーンってなるような
、はいはいはいはい、なんだったら目元が見えないくらいの。
ぐらいでもいいです。はいはいはい、
なるほどね。はいはいはい。松崎さん、あ、松崎さんじゃない。ドイチューさんどうですか？
僕ね、メガネっ子、まあ割と好きなんですけど、うん、すごい好きなのが、うん、普段かけてない。
わかるわかる。
ああ、はあはあはあはあはあ。
家の描写とかの時だけしてるとか、なんか、ちょっと、授業頑張ろうって時だけかけるとか、なんかたまに見せるそのメガネ、
レア感、レア感ね、
はい、あれにめっちゃ弱い。
俺今回ね心を鬼にしてね、はい、そのタイプをねちょっと一回ふるいにかけましたいやそうなるとねもう調べたら数が多すぎてね、もう俺の中で収集がつかなくなった
のよ。そう、やっぱりそのメガネっ子好きの中でもやっぱり過激派の方いらっしゃいます
から、ね、そうなんだよね、メガネもいろいろ大変なんだよね。よ、うん、外したら絶対ダメなタイプもいるし、
うん。外したら美人だったタイプなんてもう言語道断みたいな。
メガネは外すな、的な。
伊達メガネも認めない、みたいな。
そうそう。度がなきゃダメみたいな。
うん、ただ我々はもう本当に萌え属性の一つとして、こういうキャラが好きだよを言ってるだけ
です。我々はほら、にわかメガネでいい
から。そうそうそうそう。
プロの方に
結構そうそうそう。ね、アマチュアだからメガネに関して。
我々の時もちょっとね、お耳に。そうそうそう、そうそう、入れていただければ、ね、
もうレベルで言うと草野球みたいな、
ね、そうそうそうそう、
どんどんどんも、
ああそんな時代あったわのっていう感じで言ってくれ、
これだけ言っときゃ大丈夫でし
ょ俺ね結構ね傾向としてはね、ちょっとショートプラスメガネが好きかなっていうのに、
ほう
ちょっといろいろ辿ってったら気づきましたね。やっぱ昔俺らの世代だと、これも漠然としたイメージですけど、やっぱメガネのキャラってなんか髪長いとかの、
ああ確かに、
なんかね、
うん、
やっぱ活発な子じゃないキャラがメガネかけてたイメージあったから、
うん、本当に図書館にいるような黒髪ロングでメガネかけて本読んでるみたいな。
そういう意味ではちょっとそのショートでメガネとかが出てきた頃に、
うん、
結構ギャップ的なものを感じて、
うんうん、
割と傾向としてはそういうのが好きになってきたかなみたいな。
なるほど。
とはいえ、うん、ショートじゃないメガネも好きだったりもしますけれどもね。これは致し方ないところでね、はい。でも、どっちが言ってたのも分かるんだよ、
うん。
ここぞという時にっていうメガネね。まあ仕方ないな、あれはな。よし自分の中で踏ん切りつけた今。
僕も本当目悪いんで、クイズの番組とか見るとき、ちゃんとメガネかけますよ。
ああ。
そういうのどうですか？
うん、まあ。いいよ。
まあ、そういうしかいいよね。うん、だって、なんか、変なこと言ったら殺されそうな感じだったもんな、ね、今。
今もう俺、目を疲れると思った。
下手なこと言ったら。
今日もドイチューさんを戸惑わす。
ノルマ。ノルマ。なるほどね。じゃあ、どうしよう。3人、とりあえず選抜、行きましょうか、うん、自分の。
うん。
じゃあね、じゃあ、俺から行きましょうか。
はい。
じゃあ、俺、ドイチュー、松崎の順で行きましょうか。
はい。
まあ、いろいろ悩んだところはあったんですけれどもね。うん、まあじゃあ私3人いきます。
はい。
まず1人、これはもう僕の中で外せないでしょ
う、うん、
ワンピースのタシギですね。
ああ、はい、はいはいはいはい。
まずこれはちょっと押さえておきましょう、
はい、
ということで。そして次はですね、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの、田村まなみ、
ああまな
み、ジミコですね、幼馴染、
はい、はい、
これは強かった、
うん、
未だにあのジミコ界消してないですからね。
ああ、
たまに見ちゃう
ね、
可愛いあれ、うん。そしてもう一人、はい、
うん、
これ行きましょう、うん、あ、だからこれはねそういう意味ではね、うん、かけてないバージョンのもあったりするのかもしれないんですけれども、これはね長戸ゆき、ただこれが俺の場合は、うん、少々長戸、
少室の長戸、うん、
これですね。とりあえず僕はこの3名を、
ね、ああ、はい、わかりました。
行きましょう、
はいはい、
後でまたいろいろ語ってい
きます、はいはいはい、
じゃあ私、
うん、
じゃあそのたまにかける部門で、
はいはいはい、
ガールズ&パンツァー、
うん、
竹部沙織、
竹部沙織、
ですね、モテたいっていう女の子なんですけど、
メガネ
たまにかけるんですよ。料理作る時とか、
はいはいはいはい、
勉強する時とか、赤い下フレームのメガネ、
はいはいはいはい、
で、またたまにかける部門ですけど、はい、原始犬、 おぎうえちか。
じゃあ、絶対それで。絶対やってじゃあ、なぜ真ん中に置いたんだなんだ知ってるよ。あえて外せと思ったくらい
これはね、ちょっと別です。
はい。
最後、別ですけど。はいはい、金色モザイク。烏丸桜。
あ、
うん。
先生、ね。
先生。
はい。
はいはいはい。
この3人です。
なるほど。
はい。
はい、じゃあ、私。
はい。
じゃあちょっと、僕の3人言う前に、ちょっと大前提を言わせてください。
大前提。
アイドルマスター、秋月律子、うん、トゥーハート、星名智子は殿堂入りなので、外します。
なるほど、なるほど、ね。もうそこ入れちゃうと、みたいなね。
うん、もう、そう言うと、もう、2人、もう決まっちゃうんで。
確かに確かに。もう、新しさがないから。
そうそう。
新鮮味がなくな
っちゃう。それもう分かった上で、聞いていただ
き、視聴者のために新しいメガネを入れなきゃいけないと。
はい、
入荷しなきゃいけないと。
入荷しないといけない。
そういうことですね。
新しいメガネ。
はいはい。
我々メガネ市場は。
ああ、そうすると、たしぎ、殿堂入りでよかったな。
いや、まあ僕はですけど、
はいはい、
その上で、うん、選んだ3人、軽音ののどか。
おー、はいはいはいはい。
で、2人目、
うん、
サーバントサービス、
うん、
山上流志、イカ略。
はいはいはいはい。はいはいはい、はい。
そして、3人目、謎の彼女 X、岡さん。
あ、岡さん来ましたか。
はい。
この3人で。なるほど、なるほど。
はい。お願いします。
お願いします。
この3人でお願いします。
了解です。じゃあ、ちょっと私からいろいろ語っていきますけれども、
はい、
もうまあ、ワンピース、たしぎはね、
うん、
もう僕、同人誌4冊くらい出してますからね。
そうですよ。
俺とたしぎの本で。
はい。
前世の彼女だと思ってください。前彼女とかじゃなくて、もう設定が違いすぎるんで、
うん、
前世ですね。
はい。
いや、でもね、たしぎはね、まあ、最近ちょっと髪長くして、あまりちょっとメガネのイメージないんですよ。
う
ん、
そうですよね。
ちょっとメガネ上に、
うん、
やったりとかしてて、
う
ん、ただやっぱり俺は初登場時期のショートカットに、
うんうんうん、
メガネで。
黒縁の太いやつですよね。
で、これは、あれですね、和道一文字ですね。
そうそうそうそうそうそう。
入ってくるとかね。
で、トロいんだけれども、切れる女でもあるっていうところ。うん、あのあたりがね、いや、たしぎは本当、すごかったですよ。
メガネで剣士ってやっぱりちょっとね、
うん、
愛入れない感じもしますし、そのギャップもありましたしね。
たしぎは本当強かったな。一時期も狂ったように同人誌も買ってましたからね。
たしぎの方が同人誌が割と全部買えちゃうぐらいの量でもありましたもんね。そうそうそう、
だまだ知り合いじゃない頃、お前俺のたしぎの本買いに来てたんだもんね。
そうです。
ファンだったんでしょ。
ファン
だ
ったでその後いろいろ話したら、お互いがたしぎの同人誌結構買ってて、あ、やっぱここ買ってたみたいなのもあったよね。
はいはいはい、
ウェーブ。
そう、はいはいはい、はい。もう決まったとこがある。
そうそうそ う, そう。なんかね、たしぎ、ゾロとたしぎの同人誌で、
毎回出して
る。毎回出してて、で、ね、夜行中シリーズって。
はい、はいはいはいはい。
で、完結間際になって、多分作者さんが、本業プロの方で忙しくなっちゃったんで、
ん
そこでピタッと止まっちゃったけど、今でも調べたりするもんな。またなんか出てねえかみたいな感じ
で。ゾロ足しか相撲足しなんでね、たしぎの、
う
ん。
そうそうそう。
大体は。
ああ、なるほどね。
俺もどっちも買っちゃってたけどね。なおかつ、俺足しまで出してたって。
第三派閥。
なんだ俺足しって。で、田村まなみはね、
うん、
まあ、なんつうのかな、こう、幼馴染。まあ、メガネもさることながらみたいなことなんだけどね、
うんうんうんうん。
もう、ちょっとこう、癒し系で、うん、ツッコミがいがある、ちょっと天然みたいなのがあって、でも包容力もあって、なんかね、まあ、幼馴染設定だからっていうのもあるんだけど、うん、お互いちょっとからかいながら会話ができてるっていうところにちょっと良さを見たりしましたね。うん。
じゃその、まなみのキャラクターとして好き。
そうですね。
そのメガネっ子もあるけど。
はいはいはい、あ、さることながら
って、うんうん。
あと、消失長戸はね、俺だから、春日がアニメになってた頃に、うん、やっぱ長戸人気ってすごかったんですよ。
そうだ
った。でも、そんなに最初ピンと来てなかったんだよ、
うんうん。
まあ確かに可愛いし、
うんうんうん、
まあ人気出るのわかるけれども、うん、なんでみんなそんなに長戸長戸ってなってんだろうと思ってて、うんうん、で、小説もね、読んだんだけど、いわゆるその、消失まで行かなかったんで、
うん。はいはいはい。
でもまあいろいろ話聞くと小説っていうのはもうすごいもう、ハルヒファンの中でもすげえ話だ、
うん。
でもそれを一期のアニメではやんなかった。
うん、
で、結果的にあれ劇場版に撮っといたってことなんだけども、
はい、
もう劇場版で初めて消失を見たわけですよ。
はい、
もう小説も読まずに。
うん、
これかと。長戸人気の秘密は、
なるほど。
なるほど。俺はまだ長戸の一面しか見てなかったと。
うんうん、
要は内面にあるキョンを好きな、
うん、
ちょっと、 乙女としての長門を、うん、が全部そこにあるんだよね、うん、消失長門に、うんうんうん、長門本人の憧れの長門がそこにあって、うん、その長門が文学少女でちょっとこうおどおどしてて本当にもう不器用な恋心を抱くみたいなキャラで、うん、もう本当ね消失長門にはやられてね、いかも歌作ったぐらいの、もう同人誌じゃないよ、長門は歌作ったの
歌作ったの？
そう、あの頃ね、
すごいな、
あの、勝手にアニメキャラのイメージソング作るっていう、趣味があって。
知らない。
そうそう。長門はね、一回アニメ界のライブで歌ったことあると思う。そうそうそう。そうだそうだ。タジキはワンピー、タジキは同人誌作ったけど、長門は歌作ったの。何その俺の前科。危ねえな、こいつ。
やばいやばいやばい。
まあ、そうですね。とりあえず、でもちょっとそうですね、うん、ここ いざ並びで見ると、メガネ、うんぬんっていうより、ちょっと俺の中で、キャラ好きの方がちょっと出ちゃってるかもしれないな。
まあでも、消失の長門はね、うん、まあまあまあ、そうでしょう。
そうですね。うん、ちょっと時間あったらまた他のメガネの話もしますね。
はい。
さあ、じゃあ、ドイチューさん、
はい。僕はまあ、竹部沙織。
なるほど、わかるわかる。うん、はい、そっかそっか。最初ピンとこなかったけど、うん、そうだ、確かに見たことある。
たまにね、メガネ
勉強のシーンで。
とか、
みんなでお勉強会じゃないけど、
ね、あと料理作る時とかもちょっとかけたりとかするんですよ、うん、いい子なんですよ、
はいはいはい、はい、
そうかそうか、かけてたか、
そうそうそう、たまにねかけてた、
うん、
あとまあまあ荻上チカはね、うん、そりゃまあ、うん、メガネもしますよ、
そりゃそうだもん、荻上チカ、田主義はやっぱ殿堂入りに、
まあ、
しとかないといけない
そうです、ね、
もう一枠設けなきゃいけない
元カノ話みたいな
漫画描いてる時メガネしてました
っけ、そうですよ ね、うん、あの家にいると、
うん、
昔グルグルメガネ、
そうですそうです、
中学校くらい、
ああそうだそうだそうだ、
中学の時、
はいはいはいはい、はい、
あれも可愛いですね、
うん、あれはなしょうがねえわ、
はい、うん、あとまあ、キモザの先生、カラスマ先生、
はいはいはい、
うん、俺ね結構その知的なメガネよりもメガネのくせにどんくさいみたいな、
うん、
なんかメガネのくせにちょっとバカみたいな、
はいはいはいはいはい、
ところにちょっと
はいはいはい、
すごいやられるとき
に先生なの、
先生なのにっていう、なんかいろんなギャップがなんか可愛いな、
わかるわかる、カラスマ先生はね、あとなんかジャージ羽織ってるってい
う、そう
な
ん
か、
あの人本当にすげえ逸材だと思う、
うん、
いろんなの持ってる、
あんな先生いたら学校やめなかった
でしょ、いやーやめなかった2日でやめなかったな
早いな早いな
メガネかけて言ってるけど、やぼったいっていうのは、ちょっと、マナミに近いかもしれないですね。うんうんうんうん、タイプ的には。
そうですね。うん、ちょっと、どんくさいっていう。うんうん、
はい。
なんかそういうところが、かわいい、
ね。なるほど。さあ。
はい、僕は、軽音ののどか。
はい。
のどか。
あんま、のどかちゃんの話聞いたことないよ、
ね、ああ、でもね、要は、委員長系、そう、うん、秋月律子から連なる委員長っぽい感じのメガネ。
うんうんうん、
っていう意味では、僕、のどかは結構、上位かなっていう感じがするんですよね。なんかメガネなんだけど、うん、そこまで厳しすぎもせず、
うんうんうん、
なんかみんなのこともなんか包容力もちょっとある感じっていうんですか。あとなんか下だけフレームのメガネ、
うん、なんかわかるわかるわかる、
がなんかねちょっと好きなんですよ。うんうん、で、サーバントサービスの、
はいはい、
ルーシー、
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 巨乳だしね。
そうなんですよ。これは、トゥーハートの、まあ、委員長から連なる、うん、メガネで、巨乳で、着てるのがセーターっていう、うん。
はいはいはいはい。
だから、胸の膨らみが割と出る。
いや、ルーシーはわかるな。
で、だからあれ、メガネかけてなかったら、僕なんかちょっとね、そこまで好きじゃなかったかもしんないなぐらいなんですけど、メガネかけてて、あのスタイルの良さだから、なんか、映えるというか。うん、両方入る。スタイルの良さもメガネも入る感じがするんですよね。
はい、ルーシーはね、なんか最初パッと見たけど、それこそちょっと足しぎっぽかった印象が。
あ、そうですね。確かに確かに。
あったんですよ
ね。
うん。
髪短くてメガネで。
そうそうそう。で、3人目、謎の彼女 X の岡さん。うん、
前なんか一緒にイベント出た時ちょっと言ってたっけ、岡さん好き
みたいな。岡さん好きな。岡さんもね、スタイルいいんですよ。
うんうんうんうん、
で、浦部さんっていうね、うん、そのメインヒロインの謎の彼女。はいはい、がもう自由すぎて、うん、自由というか何考えてるか分かんない、そのさらに上を行って浦部さんを翻弄させる岡さんみたいな。で、しかもメガネも、縁があるとかじゃなくて、もう結構でかいレンズの、うんうん、あまり色気ない感じのメガネ。
うん、そうなんだよね。なんか顔だけ見ると、ちょっと地味めな感じはするんですよね。ちょっとやぼったいといえばやぼったい感じが。うん、
そっから、 それなのに小柄な身長でスタイルもいい中、その浦部さんを振り回す感じっていう、そこのギャップですね。
はいはいはい。
だからメガネかけてても真面目一辺倒じゃないっていう感じが全体的に好きかもしれないです。
なるほどなるほど。うん、
だそれこそあの、ルーシーはそれこそメガネかけてるけど、ちょっとなんか、まあ、やぼったいじゃないですけど、なんかちょっと、あの、締まらない感じとかも僕も好きですし。
なるほどね。うん、結構ね、でもちょっとわかんない。その、なんかね、俺ちょっと今思い出したんだけど、あのやっぱね、あこういうタイプのメガネのキャラも出たんだって自分で思ったのが、多分2人見てないと思うけどね、フリクリってアニメがあったんですよ。
あ、フリクリ、はい、
あのガイナックスが時期的にはエヴァの後、うん、エヴァと俺カレカノの後くらいかな、 OVA で出したの、
はいはいはい、
まあエヴァで副監督やってた鶴巻さんが監督やった OVA なんですけど、うん、まあ、ちょっとこう説明が難しいアニメではあるんだけど、 その中にね、ニナモリエリっていう、うん、あの女の子が出てきて、その子がね、俺もちょっと記憶おぼろげなんでね、うん、ちょっと間違ってたら申し訳ないんだけれども、メガネをずっとかけてて、かけてたのかな、なんかとにかく、でそれが最後ね確かね、伊達だっていうことがね、ちょっとわかる描写があって、うん、なんかね、そこにこう、なんかこうなんとかね、その頃まだアニメの中で、うん、まあ今でもそうだけど、あまり伊達メガネっていうのもなかったし、
わざわざ伊達っていうのを言うのがね、う
ん、なんか そこのフェイクだったメガネっていうのにね、なんかちょっと異質なものを感じて、すごく印象残ってんだよね。
OVA でしょうね。
OVA、はいはい。今度なんかリメイク、続編が出るみたいな話もあるけど。
う
ん、で、その時のメガネのデザインが、いわゆる当時だとね、まだ丸い、メガネって言ったら丸くらいのイメージだったと思うんだけど、この二段森エリのメガネからちょっとその、セルフレーム、のちょっとこう丸じゃないちょっと横長だったような気がするんだよな。ちょっとそれでいわゆるおしゃれファッションとしてのメガネの感じ、丸め、アニメでも丸メガネだけじゃないよっていうような感じのが初めて自覚したのはね、すごくおぼろげな記憶だけど、ニナモリエリだっていうのは気がしますね、フリクリの。
ああ、なるほど。
メガネってそうですね、丸でぐるぐるでしたもんね、あのランマのムースのイメージ。
そうそうそう、
ベンゾーさんとかね。
あ, あとは、まあ、やっぱ、アラレちゃんのイメージだけど、
まあ、そうですね。
でっかい丸っていう。
はいはいはいはい、はい。
お邪魔状の葉月ちゃんなんかもやっぱその系統でしたからね。まあ、そうですね。あのくらい時までは。
あと僕、たまにかけるのだと、その、あの花のアナルが、たまに、かか
るうちの、わかるわかる。
なんかかけますもんね。
子供の頃ずっとかけて
た。そうそうそうそう。
で、今はもうコンタクトにしてんだけど、うん、だたまにね。
たまにかけるんですよね。うんうん
う
ん、
あ、それで言ったら俺、やっぱフェイトのリン。
あ、リンもしますね、
うん。
だからもうこれ、俺が今回、常にメガネかけてるキャラを選んだのは、
はい、
もうリン入れると俺の中でもう、わけがわかんない。リン入れるんだったらこれもみたいになってきちゃって。
アイデンティティが崩れてしまう。
そうそう、今回とりあえず分けた
の。うん、はい、
だから僕、たまにかけるで言うと、タマコ。タマコマーケット。
ああ、はいはいはいはいはい。
タマコも家ではかけるじゃないですか。
うん、結局やっぱね、家でかけるメガネって、普段見せない、
はい、そうなんですよ。俺らしか知らない。
そう、それを見れてる
っていう。あんまり仲良くない同級生は知らんわけですよ。
う
ん、
そうそうそう、ああ、なるほど。
だからそういう意味での、なんか、あ、素顔を見た感。メガネなんだけど、素顔を見た感。ただね、メガネを外すなって気持ちもわかるところもあるんですよ。っていうのはね、結局ね、これは覆面レスラーに例えましょうよ。
お、
見るマスカラスの顔、素顔。見たいけれども、俺だけ見たいんですよ。だから、みんなには見せたく、見られてほしくない。ちゃんとマスクマンとしてのを守ってほしいってのがあるんだけど、俺だけ見たいっていうのが、そのメガネを外す外さないの、外してほしくない人のこだわりになんかね、近いような気がするんだよな。だってやっぱ外すとみんな見ちゃうじゃん。俺だけ見てて。
なるほどね。確かに、獣神サンダーライガーのあの髪の毛つけてたっていうのを知った時に衝撃だったもんな。
昔地毛だったんですけど、はい、やっぱりだんだんだんだん、
ああ、なるほど。
なって、ね、で、ライガーって地毛出してたんだけど、はい、頭をね、ここ上、細いこうバンドでこう固定してたんだけど、はい、はげてきてから、はい、だんだんバンドがでかくなってって、これ明らかにハゲ隠しになってるみたいな。みんな気づき始めて、
なるほど。
で、今、付け毛にして、みんなほっとしたの。
ああ、なるほど。
もう、いいんですね。我々、ヒヤヒヤしなくて。
そういう素顔が。
そうそうそう。そういう素顔が。
ライガーさんにはある
という、ね。そうそうそう。いいね、メガネは。まあでもそんな感じですか。
うん、
ちょっと前半話しすぎちゃったってもあるんで。
う
ん、まあでもメガネはね、またちょっと、いろいろ。
もういっぱいいますもん
ね。いくらでも。
はい。
なんか、丸メガネ部門とか、
あなるほど。
今度形にこだわってみようか。
なるほど。はいはいはいはい。
それで このメガネの形が好きみたいな。むしろメガネの方メインにしてみるか。キャラじゃなくて。
メガネの話します？
あと誰にメガネ、誰のメガネみたいな、ね。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
ちょっとやってい
きます。この子にこのメガネみたいな。
そうそう。
したら垂れ込めんだよ。実は何話のどこどこでかけてました、
ね。ああ、
原作だとこのシーンでかけてますよ、
ね。はいはいはい。
俺だって一回同人誌で嫁に隠された時あるもんね、メガネ。
ああ、
イラスト頼んで。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。そういうこともね、してるわけでね。いろいろありますけれど。
でも自分でやってんな。
すごいな。
そうそう。
夢は自分で叶えるもんね。
なんかこう、インディーズ魂ってのが、インディペンデント、自主制作。自主制作の世代ですから。まあ、そんな感じで。はい。ということで、今回はメガネっ子キャラを語ってみました。はい、ということでですね、うん、ツイッターの書き込み読んでいきます。
はい、
ありがとうございます。
花澤香菜案件結構来てますね。
あ、はい、
花澤さんといえば、心がイケメンな、サイコパスの常森茜さんをしたいです。 ありましたね、
うん、
はい。そしてあと金沢かな、花沢香菜花沢花菜になっちゃってる花沢香菜案件、個人的ファーストインパクトは、青のエクソシストのシエミ、
うん
うん、
森田さんは無口の森田さんもよかった。あ、これも花沢さんだったのか。トゥットゥルー、花澤香菜さんはマユシーなのです。
うん、
ね、花澤香菜案件はぜひゼーガペインから見てほしい。
あ、ゼーガペインね、はいはいはい、そうでしたね、はい、
そして花澤香菜案件最初に思いついたのはポテマヨ。お、花澤香菜の人外キャラって今ではなかなか見れないです。ポテマヨもそうだったんだね。
うん、確かに、
シャルはしょうがない、それは入るよと一人うなずく力強い。
うなずいてください。
ベスト花澤キャラは、うん、かわいそうのリツとカナギのザンゲちゃんって2人入れてんじゃん、ベストな
で、そうね、ですね。
でベストトマツキャラは空のマニマニの姫って
トマツ
案件もあってそのうちじゃあトマツ案件も
やりましょう、
やらないといけないですね、はい、であとは、アニメを見ないソエのおすすめアニメの数来てますね。私なら評価とシュタインズゲートと進撃の巨人をおすすめします。実写映画や海外ドラマにも見劣りしないくらいお話が素晴らしいので、ROD の話が出たので増成監督倉田先生コンビの作品で神中をおすすめします。ジブリ作品のようなテストでありながら最近の日常系萌えアニメの要素も含んでおり、今後萌え系アニメを進めるにはちょうど良い作品だと思います。
確かに
ありましたね。アニメ見ない人に何か一本勧めるとしたらカウボーイビバップかな。確かに、
なるほど、
あのかっこよさは実写至上主義の人にも伝わるはず。
確かに、
アニメ見慣れてない友達に、うん、プリズンスクールおすすめしたら、
うん、
めちゃくちゃ絶賛してて、うん、なんか複雑な気分になった
。まあ面白いです
からね。面白いですからね、うん、はい、あんまりアニメ見たことない人には凝った設定のない分かりやすい話がいいと思うから、うん、純情ロマンチカを見せてあげた
い。いいですね。ぜひ見てください。
ぜひぜひ、
はい、
予備知識なく見せてあげたい、
はい。
ROD また見たくなってきた。出会い頭にぶちかますようなネギマ推し危険級扱い。ネギマ危険級扱い。
そうですね、
ウィキ調べたと、11か12種類くらいあるのか。あれは、そうか、オープニングとかエンディング
そうですね。はい。ですから。
はいはい。
はい、
あとですね、
うん、
メール来てまして、
はい。
これ、松崎さんなんですけども。
僕に。
はい、はい。2歳ネームハイペリオンさん、
はい。
松崎先生に質問ですと。
はい、
ハーレムモノアニメエロゲーには、ヤンデレヒロインは登場しないのかというものです。先日の放送では松崎先生から、うん、ハーレムアニメの主人公は全ヒロインにモテまくるものである、
うん、
しかしメインヒロインがいてはならない、
うん、
全ヒロインと等しい距離で付き合わなければならないというお話がありました。
そうですよ。
このお話を聞いて思ったんですが、うん、松崎先生のポリシーに従うと、
うん、
病的な独占欲を持ったヤンデレヒロイン、レイ、未来日記のガサイユノはハーレムに加入できないんではないでしょうか。
極端だな。ユノは極端だな。
ハーレムというと複数の女性たちの愛情に包まれた男のユートピアを想像しますが、
うん、
ヤンデレヒロインの愛情はあまりに強すぎてハーレムを壊してしまうように思います、
うん、
そうするとハーレムに入れる女の子は必然的にある程度の常識を持った子であることになるのではないでしょうか、
うん、
この点について教えていただけるとありがたく思います。すごいですね、こんなに。
すごいね、
本当に聞きたいことなの。まあでもどうでしょうね、
ヤンデレ先生だと思ってね、
もうハーレムに入りにくいとは思います、
うん、
入れないことはないですけども、うんうん、だってね、あの前期の恋愛暴君の茜だって言ったらヤンデレ、
まあそうですね、
だけど、はいはいはい、まあ茜だけに絞るっていう感じでもなかったじゃないですか。だからまあだからそのヤンデレの子をどう扱うかも主人公のあのハーレムの王たる素質の一つではあるかなと思うんですよね。だからそのいやあの 君だけのものになってしまったら君が好きだった頃の僕じゃなくなってしまう、それでも君はいいのみたいな感じの
男もヤンデレじゃん
感じの、まあだからそのヤンデレの彼女を夢中にさせすぎない技術みたいなのも一応いるとは思います
ね。なるほど、猛獣使いになれと。
はいはいはい、そうですね。
なるほどね、
うん、
だから感覚でうまいこと、
うん、こっちだってね、何も考えずに王になってるわけではない。
すげえかっこいい、かっこいい。
王だったんだ。
うん、ハーレム王ですからね。
あとあれですね、恋愛ボークみたく刺されても死なない。
そうですね。
はい、体を手に入れる。
主人公のスペック。
はいはい。だからあれですよね、刺される刺されないも、うん、ギャグアニメっぽく。
はいはい、そうですね。うん、
する技術があれば。
はい、ただユノの場合は主人公を刺すだけじゃなくて周りの子も刺しがちなんで。
そうですね、これは。
なんでユノは怖いです。
ユノは難しい。
ユノは難しいです。
なるほど、はい、世界観もありますから
ね。そうですね、
はい、はい、こんな感じで、はい、ハイペリオンさんよかったでしょうか。
はい、よかったでしょうか。はい、
また松崎先生に ね、
ね、
したいことがあれば、
ぜひぜひ、
どんどんどんどん、はい、連絡ください。
はい、
はい、ということでですね、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々は大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。そしてメール募集、ふつおたですね、感想質問好きだけどアニメ話など、嫁をお礼色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやります。来週再来週あたりちょっとやってみたいですね。
ああ、はい、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
募集してます。
はい、そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルスのブログでも確認できますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんな感じで第87回二次祭ヘルス、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュの宇宙と
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルスでした。
はい、ということでね、やっぱ感想ね、いろいろ欲しいですね。
そうですね。
今回ね、夏コミでね、感想をつぶやいて、また特別なハッシュタグつけて感想をつぶやいてくれた人にね、
はい、
僕は替え歌の同人誌だったから、
はい、
それに載せれなかった、
はい、
危ない替え歌を、
はい、
もう取ってデータを送るっていうのを今、はい、キャンペーンやってて、
音源を、
そうそうそう、まだ一通しか来てないんだね。
ちょっと告知したら結構来るんじゃないですか。
ちょっと同人誌買った人で、いや結構ね、あれいい歌なんで、
うん、
いい歌だけど絶対 YouTube でも公表できないよね。
だってデータでね、
はい、うん、ハッシュタグ、KZB 同人っていうのでハッシュタグつけて、過去の同人誌の感想でも大丈夫なんで、
金属バットで KZB、
はい、なのでですね、一応8月31日の24時までキャンペーンやってますんで、
8月いっぱいまで、
はい、あんまり来ないと延長せざるを得なくなっちゃう。ぜひよろしくお願いします。